説教恵みによって大井町教会宮崎和夫牧師、一言だけ宮崎先生について修法の右の方に、その略歴が記されております。先生は高知県のご出身で東京神学大学を卒業後、大阪の河内長野市の聖教学園の宗教主任、続きまして奈良県の御聖教会の牧師、そして東京のこの大井町教会の方で長く伝道牧会しておられます。連合長老会の教会として私ども親しき交わりを与えられている先生でございます。本日は恵みによって説教いただきたいと思います。
今日は日本橋教会の137年のお祝いの礼拝ということであろうと思いますが、私などお招きいただいて本当に恐縮しております。今先生のお祈りの中に、この礼拝において神様の栄光が現れますようにというお祈りがありました。私どもの捧げる礼拝はそれに尽きるものだろうと思いますが、特に今日は創立の記念日の覚えて、礼拝を捧げるということなんですが、それと聖書は、新約聖書はテモテへの手紙の2の2章というところを選ばさせていただきまして、こういう箇所が今日のお祝いの言葉に似合うものかどうかなどというようなことも考えたりしたんですが、創立にふさわしい言葉が説教がなされるということが大事かもしれないと思ったんですが、静雄先生に、少しご相談いたしまして、そうするとあまりそういうふうに構えないでいいですから、いつも教会でなさっているようにしてお話しくださいというお返事でした。もうすっかり甘えてしまいまして、今大井町教会はこのテモテの手紙で礼拝をしておりますので、それによって今日お話を申し上げるということにしたいと思います。それでもこの2章の箇所などでも、今日は特にその中の最初の段落ですね、1節から7節ぐらい、特にそのちょっと前ぐらいまでを少し見るということになると思うんですが、それでもやっぱり丁寧に読んでいきますと、なんか伝道とか、それから教会の伝統とかといったことについてですね、いろいろ教えられることが多いんですよね。それで御言葉を読むということの中で、私たちのまた教会の記念の祝い伝統というようなことを改めて考えるということもありはしないかと思って、少し気持ちを休めていたりするわけです。ゆうべどういうものか鼻風邪ひいてしまいまして、朝うちの奥さんからも散々叱られて、こんな大事な時になんでそんな自分の管理不行き届きだと言って送られましたやつ、ちょっとお聞き苦しいかもしれません、すいませんけどお許しいただきたいと思います。それで少し聖書の釈義のような風にしてお話を進めたいんですけど、一節にこうあるんですよね。そこで私の子よ、あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさい、こういうふうにありますん で、そこで私の子よというような言い方は、これは少し改まっているわけですね。それは前のずっと続いてきた一章の、内容を受けて、それを述べた上でそこでとこう言ってるわけですよね。でその内容ってどういうことかというと、多分パウロたちと一緒に伝道する人たちはいたんですね。でしかし去っていく人たちもいたわけですね。離れていく人たちもいた。 これはその前のところを読みますとすぐ分かることです。まあ、そのことはいろいろな意味があったでしょうけど、まあ、しかしそれを受けてそこでということだろうと思うんですね。で、私の子よというのもすごくこう大事な言葉だと思いますけど、まあ、パウロが親のような気持ちでテモテに励ましてね、親の愛情のような思いで私の子よという、そういう意味もあると思いますけども、それだけではなくて、まあ、だんだん読んでいくと分かるかと思いますが、私を継ぐものよっていう、私の福音、私の後を継いでこの福音を伝えるものよという、そこで私の子よと、ある人たちは去っていった。しかしあなたは私の、つまり後継ぎ後継者、まあ、そういう、まあ、含みがありますね。で、言葉だけからそういうふうには言えないかもしれませんけども、まあ、しかし私の後継者となるはずのテモテよっていう、まあ、そういうことではないでしょうかね。あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさいとこうあります。なんかなかなか、強い言葉だと思うんですが、まあ、テモテは優しい人で柔和な人で、伝道するにあたっていろいろこの世的なことについても配慮したり流されたりするという雰囲気があったかもしれませんね。それでテモテは、パウロはそういうテモテを心配して、あ、こういうふうに強い言い方を、まあ、したのかもしれません。しかし、まあ、いろいろと考えますと、そういうことだけではもちろんないんで、信仰者がキリストにあって強いということは本当は当たり前のことなわけですね。で、しかし離れていった人たち、パウロたちから去っていった人たちの中には、他の恵みによって強い人たちもいたと思うんですね。一緒に伝道した、いや、一緒に働いていたかもしれないけれども、そのことが力にならないっていうか、もっと別の恵みに生きることが強いと思う人はきっといたんですね。で、このことは後からも少しずつ、まあ、出てくるかもしれませんけど、キリスト教の信仰というのは、神、誠の神、誠の人っていう、まあ全く矛盾したような、そういう出来事の中に生ける救いの命っていうか、恵みということを受けていく、そういう信仰ですから、そのことがおかしいと、整合性がないと、なんか真理というものは矛盾のないものだというような働き考え方に立つときには耐えられないと思いますね。誠の神、誠の人っていうような生き方はおかしいときっとなると思います。まあ、よく言われることですけど、ギリシャ的な真理というものは矛盾がない真理、よく言いますよね。美しくて神前美と言いますが、矛盾がなくて美しくてとよく言います。だけど聖書の中の真理っていうのは、神が人に近づいて結びつかれた真理ですから、矛盾だらけですね。矛盾の中にむしろ命があるんですね。それを信仰を持って受けるとき、そしてそれを伝えて生きるときに、そこに生かされているキリストの命というものに触れていくんですね。で、そういうことがやっぱりここの中には、私の子よ、あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさいということをまず言ったんだと思います。離れていった人たちの中には、もっと矛盾のない恵み、もっと合理的な語ることができる宗教というもの、そういうことを語れる人たちがいたかもしれないですね。現代でもそうじゃないでしょうかね。現代でも人を神にしてはいけないなんてとぼけたことを言ってる人もいるわけです。なんかこう変な気がします。私はそれでもクリスト信者というふうに、まあ、なっているわけですね。そうかなと。神は聖なる方ですから、人と会う時には聖なるままで失わないで、しかも救いを地上に満たす時には、誠に神、誠に人という仕方でしか会えないんですね。それは全く矛盾ですけど、その矛盾の中に命があるということを信じて伝えてきたのは教会、キリストの体である教会なんですからね。で、まあそういったことは、まあ、余計なことをちょっと言ったかもしれませんが、他のどんな恵みによってでもない、そのキリストにおける恵みということによって強くありなさいと。ガラテヤ書とかね、読みますと、 やっぱり離れていった人たちがいて、彼らは異なる福音に行ってしまったって書いてるんですよね。その人たち自身も離れて自分を生かすものが福音と思ってたんですよね。考えるわけです。しかしどうだろうかとここで言ってるわけです。しかしテモテは伝道者であり信仰者である。そうであるならキリストイエスにおけるこの恵みこそ恵みだということにしっかり強くされなさいっていう、まあ、これは全体的な締めくくり、まあ、結びのような言葉にもなってるんですね。で私はまあ後からもそういうことに触れるとは思いますけど、やっぱりそこのところに聖書の救いの命といいますか、人間は神を語るときに矛盾を抱えないで語ることはできませんんですね。救いというものもそういうものだろうと思います、まあ、そういう言葉が凝縮されてはいる。さてそこでですね、この御言葉をあなたはキリストイエスにおける恵みによって強くしなさいという言葉を少し踏み込んで細かく見ることにいたします。でキリストイエスにおける恵みによってというのは今申し上げましたようなことを内容にしていると思います。ここにおけるという言葉は in という言葉ですね、英語で。まあ皆さん、私は英語なんか全然そのいい加減なもんですけど、 in という言葉です。 in Christ、 キリストにおいてある恵みによって強くなりなさい。これは神は御子キリストイエスにおいて世に愛、人と愛、救いを実らせてくださり成就してくださったと、この恵みということですよね。だからテモテ自身はまずこの恵みにおいて強くありなさいとこういうことです。テモテは伝道者としてそのもちろんその恵みを語りますけれども、何よりテモテ自身がまず一人の信仰者として神が御子において受肉なさり、神の言葉が人となってね、そして信じる者の救いとなったということを自分自身の告白として強くありなさいよっていう、まあ何でもないことですけど、そういうことですよね。まあ人にはいろいろな仕方でというんでしょうかね、自分の強さを誇るものがあると思いますね。自分の本領はこういうことだというふうで別のことを強さを誇るということがあるかもしれないんですね。しかしキリスト信者は弱さを誇るわけです。私たちが弱い時にこそ強いという言葉は全く逆説であったり矛盾であったりしますけど、イエスキリストにおいてはそういうことを私たちは誇ることができるというのが私たちの喜びでもあるんですね。私たちは弱いけれどもキリストにある時にはその恵みによって強いのである。もう一つはですね、恵みによって強くなりなさいというこういうふうに訳されてありますから、ここはやっぱり意味があるんですよね。恵みによって強くなりなさいっていう、ここはやっぱり少し意味があると思います。キリストの恵みを知るということ、キリストにある神の恵みを知るということ自体が大変なことで、知って信じているということだけで強いんですよ人はね。しかしそれだけではなくて強くなりなさいって言ってるわけですよ。ここになんかちょっと面白いっていうか意味があると思うんです。福音はそれ自体信じるものをして救う神の力であると、聖霊が働いてくださる、その時ね鍵があったようにして御子が人となり人の救いのために十字架にかかられ蘇られたということが救いだということが告白できる時に御霊は働いて人を助けてくださいますが、同時に福音は生ける救いの言葉、生ける力でありますから、このことを信じて隣人に伝え、まして伝道者として励まされて生きる時にね、キリストが生きておられる救いは力であるということをその人のこうその人自身によってこう働きによってというんでしょうか、そこに現れるものがあると思いますね。表されてくるようなものだ。テモテはあなたはそのことを味わいなさいと言ってるわけです。伝道して生きてキリストがあなたは神様が選んだんだよと、そしてこういう務めを生きなさいと言って召したものだよ、そこで生けるキリストを味わいなさいというこういう言葉として読んでいいのではないかと思うんですね。 イエスに、キリストイエスにおける恵みによって強くなりなさいと。召されたものをね、神様は生かしてさらに清めて神の形に似るようなものにしてくださる。伝道者だけでないですよね。キリストを信じて生きるときに、人はそこに働いておられる信仰によって成り立つ世界というものを、知識でないです、信仰によって成り立つ世界というものを、この神様はそこに浮かび上がらせてくださる。こういうことはとても大事なことだと思いますね。まあ、まだ私は自分はよく分かりもないのに、いろいろ言葉が過ぎるんですけど、まあ、ギリシャの人たちだったらば真理ということを大事にするんでしょうね。矛盾のない真理だけど、聖書の世界は真実ということの方を、まあ、語る、大事にする。真実というものの中にはですね、神の真実ですから矛盾があってもいいんですね。弱い時にこそ強いということはあるんです。でてもてもそのことをしっかり味わって伝道していく中で、これは事実だということを味わいなさい。で、まあ、私ある方の本読んでおりますときにね、こんなふうに書いてました。キリスト教は事実教だっていうんですね。事実教だ、リアリティだって書いてある。まあ語ることも大事ですしね、それから解き明かしをすることも大事、そういう説明ということも大事なんだけど、信じて生きるときに現れてくるような現実なんですね。聖書の真理というものはそういうものだっていう、まあ、こういうことですね。で、まあ私は個人のことを考えますと、そんなふうなことに、まあ、こういうことは指導先生はね、まあ、教会におられる方たちもそうですけど、皆さんの旧約聖書や聖書のそのものの、まあ、専門家みたいなわけですから、指導先生なんかよくお分かりかと思いますけど、私自身はやっぱりそういうことをいろいろ悪戦苦闘しながらこう生きてきたようなところもあるんですね。それである時、使徒言行録のですね、2章のところに、まあ、今日はもうあんまりあげませんけど、こんな言葉があったんです。ほんで私自身は本当に、あ、そういうことだったのかと思って、とても救われた思いがしました。ダビデの言葉で、私はいつも常に主を我が前に見たと、すると我が肉体もまた望みに生きるであろうって書いてあったんですね。キリストを見たということも大事、で救いとはこういうものだということを頭いろいろと理解することも大事、ね、人の救い、この世界と人間がどうやったら神の清さに預かることができるか、罪を許されていうことは、御子の受肉においてしか成り立たないということを理解することは大事。しかし聖書の真理、真実というものは、理解してそこに生きる以上、我が身もまた望みに生きるという肉体を持って表されるようなものだ。こういうことを読みましたときに、私はとってもこう救われました。自分が生きているこの我が身もまた復活の望み、十字架の恵みに預かることができる、まあ、そういうことをやっぱりここでイエス・キリスト・イエスにおける恵みによってという言葉の中に含んでいいと思います。さて、それから2節ですね、まああまり長くなっていけませんが、ここの御言葉もやっぱりちょっと大事だと思うんですね。で、特に創立の記念というようなことの中に考えるときに、ここは大事な御言葉でもあるなと思って読んだんですが、まあ、そういうふうにできるかどうかあれですが、そして多くの証人の面前で私から聞いたことを他の人々にも教えることのできる忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい。まあ2節でいいと思いますけど、ここにやっぱり意味、大事な御言葉があるだろうと思いますね。この御言葉は何か込み入った事情みたいなものがあって、背景があってですね、それは細かく全部はこう分からないだろうというようなことを大体の仲介者が書いておりますね。ですからその何がこの御言葉の背景かということは、まあ少し今日は置いときまして、書かれてある通りのことをここから読むとするとき、私はまあこういうふうに読めるなと思って読んだんです。一つはテモテの伝道はパウロから聞いて、私から聞いて、そして私からパウロから受けたままのものを伝える、 そういう、まあ、伝道でありなさいよと言っているように思います。党派争いをしているのではなくて、パウロ自身がこの命の救いとして受けた恵みというものは、巫女の受肉と十字架と復活の恵みなんですね。するとそれはね、そこのところにパウロ自身が自分の全てをかかって生きていますから、私もまたそれを受けたのだから、あなたも私から受けた通りのことを語りなさいよというのが一つあると思います。で、そういうことをここではですね、多くの証人の前で私から聞いたことを伝えるようにという、まあ、こういう言い方をしているのは、多分何かですね、それはいろんな事情があるかもしれませんけれども、私から聞いたということを、まあ、言っているところが大事だろうと思いますね。ペテロから聞いたという人もいるかもしれないですよ。私の福音はトマスから聞いたって、今もそういう方もおられるわけですから、でヨハネから聞くっていう、でパウロは私から聞いたと言っても何も構わないんですね。構わないんですけど、ここにはすごく大事なやっぱり主張があると思います。でそのことをコリントのですね、信徒への手紙の1のところ、ちょっと長いですけど、私は自分のここの言葉で語る方がいいと思って引いてきました。15章一節以下にこんなふうに書かれてありますね。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。そして有名な言葉があるわけですね。我が何時らに伝えしはっていうね。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、三日目によみがえったことって言ってるんですね。で、ここで私から聞いたことっていうのは、何も派閥争いでも何でもなくて、これがあなたを生かす福音だよと、矛盾だらけでいいじゃないかと、受け入れてキリストの恵みの中に救われるということは大事なんだ、テモテはそのことを伝えねばならないと言ってるんですね。で、もう一つこの御言葉を読みながら思ったのは、これは今の私からという言葉に目を留めて読みましたけど、忠実な人たちに委ねなさいと言っている、これも同じことを私は言っていると思うんですけど、しかしとても大事な言葉だと思うんですね。ある方がですね、ここで言われている忠実なっていう言葉はですね、愚直な人たちに委ねなさいって訳してるんですよ。びっくりしました。忠実なというのはそんな言葉じゃないんですね。真実とかそういう、だけどね、よく考えてみると、愚直な人に委ねなさいって言ったことに、その人は訳すときにとってもやっぱり意味が込めたんだろうなと思いました。テモテがこれはもしかすると教会を留守にするというようなことがあってですね、そのテモテに代わって福音を語るというような、そういう立場に立つ人があったんでしょうね。そのことへの配慮ということかもしれませんけども、その時にですね、テモテはどういう人にこれを委ねるかといったらば、私が伝えた通りの言葉を愚直に語ることのできる人に委ねよって言ったんですよ。で、私はこれはとても大事な言葉だと思います。そのパウロもまた、自分も尽き足らずのようなものである自分にも現れたキリストの恵みってパウロは言うわけですけど、人と呼ぶ資格のない、しかし語らざるを得ない、やむを得ざるなりって言ったんですね。その福音はどうやって伝わっていくかというと、その内容を歪めず、加えず、加工せず、新明記の御言葉で言うと、これに加えてはならない、引いてもならないと、そのことをね、愚直に語ることのできる人に委ねなさいと。このことは私たちにとても意味があると思いませんか。で、ちょっと 余計あれするんですけど、私ごめんなさい、芥川龍之介という方がね、美声の真っていう小さな短編があって、ある友達同士が約束して橋のたもとで会おうという、まあ、そんなことなんですね。それで2人が何時に会おうって言って、1人は来てちゃんと待ってるんですね。ところがちょっと何か相手の人はもう1人の人は遅れるんですよね。でだんだん暗くなったところが、遅れている間に洪水が起こってね、それでも待ってるんですね。待ってる人は流されてしまった。どっちが真実かって言うんですよ人間の判断で考えることできないでしょ。だけど聖書の世界では、神はさっきの詩篇の御言葉じゃないんですよ。キリストは自分を偽ることができない方ですから、神として生きるしかキリストはなかったんですよ。このまま十字架に赴くということは虚しく死んでしまうことですよ、人間の目から見ると。だけど神の御子としてこれしか生きることができなかったという生き方が愚かですけど、それによって人は救われたんですね。で、まあこれは少し不謹慎な例えを言いますけど、私はこのことをこの間の東日本大震災の時にもね、ことでもちょっと思い出してた、痛ましいなと思って。それはまあ私の姪も岩手にいるんですけども、なかなか大変だったと思うんですが、ですね、ある村に言い伝えがあったんですね。三陸とかあの辺りは津波なんか何回も経験してるんですから、もう言い伝えとして残ってるんですよ。知らないわけじゃないんですよね。その時にね、津波が来たらあそこへ逃げなさいという言い伝えがあったんですよ。それで実際に来た時にね、そこへ向かってみんな逃げたんですね。そうすると流されてみんな亡くなってしまったって、まあこういうことを例えで言うのはどうかと思いますけど、現実の話なんですね。同じようなことがあって裁判が起こってるじゃないですか今。で、私は教会とは何かということを語るときにね、私が伝えたことを愚直なままに伝えるということが大事なんだ、そういう忠実な人に委ねなさいというのは、教会にその務めを委ねなさい、他の何かで強くなくてもいいんですよ。教会は御子が十字架に、神の御子が十字架において人の罪をあがない、許し、そしてよみがえって信じる者の望みとなり真実となってくださったということですよね。このことをやっぱり私どもは教会の務めとして、しかし今日本橋教会が137年の歩みを続けてこられたということは、神様がその務めを委ねてここに立てさせ続けられたという印でもあるんでしょうね。そのことを改めて思ったりいたしました。後の箇所は長くなりますから今日やめます。で、生活のことがちょっと書いてあるようですけど、簡単に言いますとね、そういうわけで委ねられた者の務めは何か、一筋に行きなさい、兵隊のようにね。それからそのための訓練ということを大事にしなさい。そうすると農夫が種をまいて収穫をする喜びのように、あなたには深い喜びが与えられる、そういうことを書いたんだと思うんですね。そしてテモテを励ましたんだと思います。私たち自身もやっぱり教会というものの不思議さに支えられて、神に励まされて、その務めに当たりたい願います。お祈りいたします。天の父なる主なる御神様、今日はこのところに私立の礼拝を捧げ、御言葉によって養いを受けましたことを覚えて感謝をいたします。教会の創立の記念の祝いをこのようにして祝うことが許されてありがとうございます。恐れと感謝を持ってこのことを喜び、また新しい歩みへと歩み出すことができますように導いてください。牧される先生、集う者一人一人を神様どうぞ主の祝福のうちにおいて導いてください。一言の祈りをキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。